こちらは宮城県仙台市からいただきました。44歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたた大変です。新幹線の運転手さんが腹痛になり、一時車掌さんに運転席を任せてしまった問題、これってどうなんでしょうね。飛行機だったら副操縦士がいますが、新幹線は一人なんですね。いつぞや榎田師匠が語っていたテロに脆弱な新幹線の話なども関係して、いろいろやばい感じがしてきます、ということでいただきました。新幹線のね、運転手さんも人の子ですから
そ
ら
いいですよね。
そらね、まあ出物腫れ物ところ嫌わずで急に催すってことは、そらどんな人だってあるでしょうね。やっぱ、その前もってトイレに行ってから乗車するとか、そういったことは当然やってるだろうけれど、ねえ、やっぱこう走り出してから、走り出したら止まらないぜっていうね。
もうそういう、結局あれ自動運転なんでしょ。
基本的に自動運転ですが、自動
ただ目視とかそういうのがある。
それはもちろんそうです。なので、はい、まあ本来ならばその車掌さんが、車掌さんの中にも運転士の免許を持ってる人が一部いるわけです。そういった人であれば、まあ問題は少なかったわけですけど、今回はただの車掌さんだったんですかね、これはね。ちょっと、
はい、なんか免許持ってなかったそうです、
これ光633号というやつを運転していた36歳の男性運転士、で、男性の車掌長、車掌の、まあ、偉い人を運転室に呼んで、うん、熱海駅を通過した後入れ替わるように、客室のトイレに行って、まあ、その間、新幹線は時速150キロで走りまして、運転手さんは3分後に戻ったという、うん、まあ、特にそのなんか問題はあったかって別に何もないわけですけど、まあ、その管理上の問題ということになるわけで、で、まあオールドファンといいますかね、昔から鉄道のことをに知ってる人間からすると、新幹線は昔は2人乗ってたんですよ、運転席に。それは映画を見ればよくわかります。有名な映画があります。ね、東映映画、
師匠が好きな映画ですよ、いつも話題にする映画。
新幹線大爆破を見れば
大爆破です、
2人乗ってるわけですよ、ね、運転士、ね、千葉ちゃんがね、千葉真一が運転士で、で、運転助手を小林年次がやってるわけですよ。ね。
お
ー。で、こう、どうぞとか言って、コーヒーをこう、おうとか言いながらコーヒーを飲むシーンとかがありますね。
で、だから。いつから人権をその二人なったんですか？
だから、その昔のその0系だとか100系だとかっていうのは二人乗れるようにそういうふうに席が作られてたんですけど。
あ、椅子がもう設置されてたわけ
ですね。今の新しいやつは全部もう一人タイプと言っていいか分かりませんが、その運転手さんがそのど真ん中にデーンと座って一人しかそのいないというスタイルになったわけですよ。もうやっぱりそれは省力化というかコストダウンという人件費を削減するため
ってい
う、
今回みたいな緊急事態があった時ってなんか近くにそういうなんか入れ物とかないんですか？
いや、それは、
ああ、用を
足すよ。そうそうそうそう。
いや、まあ。
どうしてもやっぱりね、いくらね、
今後はさ、今後は多分そういう話になると思うよ、俺も。
今後なんですか？おかしくないですか？設計するところか。
いや、それはちょっと私に訴
え、そういうのもなんか考えてあげてもよかったじゃないです
か、ね。俺は JR 東海じゃねえもん。まあ、ともかくさ、そういう、まあ、設備が今整ってるかどうかはちょっと私もわからないですけれど、やっぱね、その人の命を預かるという部分で言うと、やっぱ人間がその、コントロールするものなので、やっぱもう一人助手を置いとくべきなんじゃねえかなと私は思いますがね。
なんか緊急事態がやっぱりあるんですね。やっぱ怖いですもんね。
それはだって、いかにそのオートメーションっていうか事前自動化がいろいろ進んでコントロールがこう、コンピューターだとかがそういったのをやるとはいえですよ。やっぱね、今回はその、まあ腹痛ぐらいで済んでるからいいけれど、例えば、突然死とかっていう、その突然心臓麻痺を起こすとか、
ね、
脳卒中とか、あるいは場合によってはですよ、
ありますね、
まあ、考えたくないことではありますが、かつて、あれは1981年だか2年だったかちょっとはっきりしませんが、それぐらいだったと思いますけど、日本航空の羽田沖墜落事故というのがあって、で、事故というか事件ですけど、はい、あれは、その時操縦していた機長が、まあ、精神異常をきたしていて、突如逆噴射をかけてしまって墜落したっていう、
はいはい、
があったでしょ。
はいはい。
で、その、
ありましたね。
で、あれを考えたらさ、 もしもよ、まあそういう、うん、あの無茶な運転ができない仕組みには新幹線っていうのはなってるけれど、うん、ね、やっぱ何かおかしいやつがっていうことをもうさ考えたくないけれど、うん、やっぱないっていうのは断言できないじゃないですか、うん、でやっぱ2人置いとくっていうのが僕はやっぱ乗客の命を守るためにも大事なんじゃねえかなと思って、それぐらいのコストっていうのはあっていいんじゃねえのっていうふうに思うんですけどね、うん、だから今までほらその食堂車をなくすとかね、いろいろその売店をなくすとか、うん、いろんなことやってその、ダウンサイジングを図ってきたけれど、やっぱ一番大事なその乗客の命を守るという部分でいうと、例えば最低限、例えばその車掌さんの中に、ね、複数乗ってる車掌さんの中に一人は必ず運転ができる、そのいつでも変わることができる資格を持ってる人を置いとくとか、せめてね、なんかそれぐらいのことは。
車掌さんってそんないっぱい乗ってるんですか？
新幹線の、もちろんあの新幹線にもよりますが、新幹線って長いですからね。ええ。
あ、まあまあ、はい。
ええ、あの九州の方はね、あの6両編成なので残念ですけれど。
バカにするんじゃない、言ってるな。
通常の新幹線ってすみません、16両あるんで、ね、長いんですよ。それ16両。16両編成。
熊本から大阪に行くときはあれ12両でしたっけ？
6両です。
あれ？え、6両でした、
はい、
もっと長いよね。
長いのが
ありましたよね。
ありますよ
ね、
はい、
そうですかね、まあまあいいです。
あれ違いました、はいはいはい、
短いですよ。でも九州新幹線は、でともかく、
あ、九州新幹線は、はいはい、
九州新幹線は短いんですで、
はい、
でともかく東海道新幹線とか16両あるので、だから一人の車掌さんってわけにもいかないんで、
車掌って3、4人乗ってるんですか？
乗ってます、乗ってます、今何人かちょっと分かんないけど、昔よりは減ったと思うんですけど、でまあまあ一人はそういう運転ができるという、うんうん、まあ、
運転手でき
たよ
ね、
人はね、やっぱり
保険としてね、
やっぱ乗せるべきなんではないかなという、うん、ことですよ。だからまあ、うん、例えば、ね、新幹線大爆破の時は千葉新一がダメになっても小林年次がいるわけですよね、そこですよ。だからその小林年次が大事だったっていうことです。
で、でもなんで今回発覚したんですか、はい、自分たちで申し出たんですか？
あ、これなんかね、はい、なんだっけ、その途中でいろんな、そのなんだっけ、俺もよく分かんないけど、なんか調査が行われたんですよ、その何かで。
そうなんだ、うん、
でまあ調べてください。私もそこまで調べてません
、ね、なんか今までもあったような気がするけどな、
いやどうかな、
一人の時違うかな、
分かんないけどな、
ちょっとの間といってペッペッて言ったかもしれないし、
なんせほら、ね、通常の鉄道と違ってね、やっぱ新幹線ってはそれなりに特殊なもんですからね、
そうですね、スピードもあります。
まあ今回
でなんかそう緊急の時は、
はい、
その運転席をどうしても離れなきゃいけない、そういう事情が発生したときは、なんかどっかに連絡をしなきゃいけなかったんでしょ？
いや、本来だから止めなきゃいけないんですよ。
あ、そうなんだ。
止めなきゃいけない。なるほどね。止めずに走っちゃったっていうのがまず、止め、はいはい、だから、まず最寄り駅どこかで止めるっていうことは大事なんですよね。でもそれ、
あ、そっか。どこで、そこですか。
そのマニュアル通りにしなかったというところですよ。
そうか、次止まるところでちょっと長く時間を置いて事情を話せば行けたかもしれないってこと
で、あとまあその
運転手さんは、はい、
まあまあ
恥ずかしかったという、
あ、まあ
大変ですよね、
いうのが、
続いてのお便り、こちらアメリカはテキサス州からいただきました。660歳、お仕事はドラフター、ラジオネームもうステーキは食べ飽きた
ありがとうございます、
ご無沙汰しております。皆さんコビッドにも屈せずすごいです。いや、そうですかね今、ま、身近に濃厚接触者いますよ、私の知り合いで今、
そうなんですか、
今朝、なんだ、PCR 検査受けに行ったって言ってメール来ましたけど、結果が出るのは明日だとか言ってました。多分2、3日うちで私その人って会ってますから、私も濃厚接触者の、その濃厚接触者になるので、その人がもし陽性だったらもう私も濃厚接触者なんで楽しみです。昨日ついに1度目のワクチンを打ってもらってきました。実は私はワクチン打たない派だったのですが、周りで打ってない人は誰もいなくなり、 会社で通勤が始まったら結局ワクチンは打たないと、全くの無防備になってしまうので打つことを決心しました。でも何といっても一番大きな理由は先月 COVID-19 で亡くなった妹の死です。あら、妹さんお亡くなりになっちゃった。あらら、病院に行ってクラスターに遭い60人近くの人が感染しました。幸運にも入院はできましたが、入院してすぐに病院に書類を書きに行った姉は、看護師さんにこの感染症が急激に悪化するので覚悟はしてくださいと言われたそうです。で、持病もなく、
それはに日本でですか？
すみません、ちょっとどこでってのは書いてないです。ちょっとすみません。持病も何もなく、血液がサラサラで合併症もなかったです、ただただ肺の疾患だけでした、インフルエンザですらかかったことがなかったのです。どの病気でも、感染症でもそうですが、一体何が生死を分けるのか。アメリカでは PCR 検査は無料ですが、感染したら治療費は自分の保険を使って払わなくてはならず、感染したらえらいことです、ワクチンを打たずに自分だけマスクをしていたらヘイトクライムでひどい目に遭うかもしれないということもあります。長くなりましたが、一言で言えばワクチンの副作用や後遺症よりも COVID で死ぬよりはマシだということです。確かに榎田師匠のおっしゃる通り感染症、おっしゃる通りの感染症かもしれませんが、問題はこの感染症、感染力と分からないうちに肺が侵されていくスピードにあると思います。ワクチン打っただけでも結構つらかったので2度目はちょっと覚悟しないとです。倦怠感とめまいと足もつってしまいました、1度目なのに、今日はまだ腕が痛いですが倦怠感はほとんどなくなりました。ワクチン接種1度目、その後の経過報告でした。笑えない話、いやそんなもないです、ワクチン打っても全員家族全員感染した人がいますが重症にはならなかったそうですという、のもあり書いてあります。そうですか、妹さんがお亡くなりになった、本当にご愁傷様でございまして、日本でなんですかね、この妹さんはね、その文面を、
分からないですね、そこが、
でもなんかそんな感じがします、
だから決して私この COVID-19 はなんか恐るに足らず的なそのバカにした言い方をしてるわけではなくて、その数字の問題でそのどんだけの人がかかってどうなのかっていう部分を冷静に見ましょうやって話をしてるわけなんですよ。で、中には重症化する人がいるのは当然なので、で、それに対するリスクで、それとそれに対する対応力、その医療も含めてのそういったものをきちんとやるべきだっていう話はもう本当にそうだと思っているわけです。で、これそのなんですかね、インフルでもそうですし普通の風邪でもそうなんですけど、その亡くなってしまう方、その残念だけれども亡くなってしまう方っていうのは往々にしてやっぱ急激に症状が悪化していくですよ。やっぱその肺炎っていうやつで肺がどんどん侵されていくっていう。で、まあ確かにそのいろんなウイルスによってその差異はあるようで、で特にこの COVID-19 は一旦牙を剥くととんでもなく素早くその患部を侵していくっていう、そういう性質があるようだっていうのは、それもまあそのちゃんとした文献を読めばそうなんだろうなと思ってるので、まあその全く恐ろしくないウイルスではないというか、むしろ恐ろしいウイルスであるということは私も思っているわけで、で、まあ、妹さんはその不幸にも本当にそういう目に遭ってしまったということで、本当にこれはまあ残念ですわな、これは。で、特にこう身近にそういったことが出てくれば本当にこうもう一言じゃないというか、大変なことだということは本当に、私も思うわけですよ。で、だからそこと僕はそのやっぱり何度も言うようにその数字というか正確な統計というか、それを見極めた上で行政とか政治はどう判断していくべきかっていうのを冷静に考えていきましょうっていうふうに思ってる人間であります、で、このワクチンが結構なその副反応があるよっていう話は まあ、いろんなところで聞かれていて、でそのどこの会社が作ったかっていうやつによって微妙にその出方が違うとかそういう話もあるわけで、うん、で姉さんはあれですか、はい、打たない派ですか、打つ派ですか。
いや最初は打たなくてもいいかなと思ってたんですけど、ええ、やっぱりなんかいろんなこう情報が入ってくると、ええ、こりゃ打ってた方がいいかなみたいな。
ああ、木田さんは、はい、木田さん打たない派だったですかね。
はい、打たない派です。
ああ
、すげえ。
まあまあね、あのコビットより強いですから木田さんはね、
強いことじゃないですけど、いや、あのこうワクチンとあのあの並行でもっとなんか政府が他のもっとなんか、はい、今ワクチンだけがなんかね、あの助かるとまでは言わないですけど、うん、もっとそれと並行してなんかもっとね、うん、だってかかる人とかからない人もいるわけで、いや
だからね、
で重症する、
うん、そう、だからそこなんですよ。一番もうすんごいあのいろんなところを削いでって、うん、もう本当にスケルトンな状況にして、うん、ざっくりなことをむちゃくちゃ乱暴に言うならばですよ、重症の人を入れる病院が必要なんです。それ以外いらんのですよ、
うんうん、
ぶっちゃけ言うと、
うんうん、
もう家でじっとしててくれればいいわけだから、
う
ん、
そうですよ
ね、でちょっとでもその熱が出ましたとか、うん、熱がひどくなりましたとか、その意識が混濁してきましたとか、うん、いろんなことあるじゃないですか、酸素飽和量が減ってきたとか、いろんなことがあって、うん、やばいぞってなったらすぐにその収容してあの治療を行う医療機関がまあ必要なわけですよ。それがその逼迫している、足りてないっていう状況になっていることが問題であって、でそれはその例えば今回のこの COVID-19 ってやつがその、まあ、ある種 あの非常に問題の大きい伝染病として指定されているからこそ、その、まあ、設備がものすごいその陰圧をかけたさ、その外にあの空気が漏れないようにしなきゃいけないとか、いろんな大変なことをやらなきゃいけないから、お金もかかるし人材も必要になってくると、それを何段階か僕は下げた方がいいと思ってるんですよ、そのインフル並みに。でもうちょっと普通の医療機関でも重篤な人をその収容できて治療を行えるようなシステムを整えるべきだし、でそれは日本っていう国の国力をもってすればそれぐらいの銭はあろたいとあるやろと。
そうですよ ね。
でそこに対して人間も割くとしても、うん、その医療従事者の人たちに対して適切なその、まあ、まあぶっちゃけ言うとお金だよね、お金とかそういう、うん、あとあるいはその名誉とかも保つ部分も含めていろんなサポートをきちんとやっていけば、うん、やっぱやるっていう人は出てくるですよ。でもそれをやらずに、うん、さあやってください、やってください、あんたら聖職者でしょ、働きなさい、さあどうぞって言ってやれるもんかって話ですわ。で、うん、だからその口ではね、そのいろいろやってますで努力してんです、これからもやっていきますなんて言うんだけど、実際問題全然足りてないしやってないしダメなんですよ。でそれをそのやろうとするすぐには本当にやればやできるはずなのにやってない、だからやるやる詐欺だって言われるのは本当にそういうことで、うんうん、あの本当にあのこれもう大問題なんですよ。で例えばですよ、うん、いや病院がどこにもありません、もうあの入れられませんって言うんだったらですよ、俺がもし指揮官だったら、その、あの、例えば自衛隊とかが持ってるテント型の、その、野戦病院みたいなのがあるんですよ。空気で膨らませるとすぐ、かまぼこ型テントみたいになるやつが。で、そんなのをさ、あっちこっちの、例えば、その空き地だとかさ、そのどっか、その、行政が持ってる空いてる土地が絶対あるよ、どっかに。で、そういったところとか、まあ、もしくは分かんないけど、公園だとか。なんかそういったところを一旦潰してそこをそのもうあの医療機関にしてですよ、でそこでその徹底的にケアしますっていつでもここに来てくださいっていうその、うん、センターにするとかさなんかできると思うんだけど、そういうのを全くその新しい発想として出してこないっていう、うん、なんかねその皆さんにその自粛だなんだっつってその緊急事態だっつって言って声だけかけてて、でとりあえず目立つ飲食店だけあるいはそういうあのエンターテインメント業界だけを叩いておいて、それでそのみんなを縛ろうとしているけれど、実際には何にもその本来はこれが戦時その緊急時であるというならばきちんとやらなきゃならないのに何もやってないで、なんかこう 市民生活だけを圧迫しよう圧迫しようとしてるというバカなんじゃないのっていう、なんかそういう、とんでもないバカなんじゃないのっていう、本当にね、何をやってんのかね君たちはという、そういう気が私、うん、
だって私たちに自粛を求めて要請してかけておいて、で政府はオリンピックをやるっていうね、
なんかまあ私はもう、もう大っぴらに自粛はしませんと宣言をして、ほぼほぼ毎晩公園飲み、あと、あとはいや ぶっちゃけもう空いてる店があるんですわこれが、重曹あたりにもいい店がありましてね、で焼き鳥の美味しい店がねやってましてね、そこのね、そこのあのレバーとかがとろりとして うまいんだこれが、
うわ美味しそう、
であとね、鳥のたたきとか出てくるんですけど、一緒にね砂時計が出てくるんですよ知ってる人はどこの店かすぐ分かるんです、この砂時計が落ちるまでの間に食べないと下げるの、新鮮なうちにお召し上がりいただけないんだったら、もう下げますっていう、その、まあ、中毒も当然怖いからなんでしょうけど、
そうですよね、
その鮮度にこだわってるお店がありましてね、そういうところがね普通にね、1時ぐらいまでやってるんですよ
1時までやってんすか、
やってんすよこれが、もうそういうところでね、私もこうキュッとこう熱感が飲んだりしてるわけですけど、もう自粛なんかするとバカですよもうというふうに、だからまあきちんと、もちろん何度も言いますように、さっきの話と随分対比コントラストがちょっと激しいから、ぎょっとする方も多いかもしれませんが、症状の出た方、そのなんとか大変だっていう方はもう別ですよ別ですからね、あくまで私は今のところ普通に、何の症状もありませんし何も出てませんから、出たら出たで別なことをやりますけど、それはそれなりのことをしますけど、今は大丈夫なのでそういうことをしていると。でだからといってそれでそのウイルスを撒き散らしているというふうな短絡的な考えとは違いますからね、これはね、というでもね本当にもう日本もすごいなと思いますよ。そのどこのお店に行っても入り口に必ずアルコールが置いてあるじゃないですか。
ありますね、
プッシュボタンのやつとか足で踏んづけるやつとか、ね、手をかざすだけで自動で噴霧するやつだとか、いろいろありますけれど、ね、行くたんびにね、そのポンポコポンの押すプッシュするとこですよ。あそこ、あそこ絶対一番汚いとこですよね、あそこね。
まあそうですよね。
みんなが触ってっから。だから
足でこうピッてした方が
足とかね、センサーのやつならいいんですけどね、なんかね、とか思って、まあどうなんだろうなとかそんなことも思いますけど、まあともかくワクチンを打たない、あるいはその自分の体をこうどう守るか、日本はもうすぐ夏が来まして、マスクしてると死にますよ、熱中症で、お年寄りとか。
いや本当暑いっすよね、
で去年はねまだね情報が錯綜してたからマスク外す人が多かったんですけど、今年はそれでもマスクする人多いんじゃないですかね。私は外しますけどね、だからどうなのか、まあ非常に心配ですけど、なぜ夏までにその現状を打破しなかったのかなっていう、そうすればオリンピックだってできたろうにとか思うんですよ私は
そうですよね、
去年の暮れか今年の正月ぐらいまでにある程度叩くだけ叩いといて、やったぜっつって日本万歳とかっつってオリンピックさあやりましょうってやるんだったらできたろうになって私思うんですけど、
そうですよね、
下手打っといてダメダメでそれでもオリンピックだけはやろうとしてるっていうんで、だからみんな怒ってるわけじゃないですか、
そうですよ
本当に おめでたい国だなと思います、ということで、一旦 CM に行きまして、この後は C 枠クラウドファンディングお金頂戴企画を今日もお送りしていこうと思います。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し 重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。